今日の旧約聖書は出エジプト記20章2節から17節、旧約聖書126ページです。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目にはあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。
今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本気をピラトのもとに打ち出し、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の死なる神の身に下したまえり、かしこより北にて生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。祈ります。天の父なる神、こうしてあなたが集めてくださって、あなたの前にひざまずく恵みの時を与えてくださることを感謝をいたします。あなたは私どものことを尊しと思ってくださって集めてくださいました。 そして1週間の歩みをあなたよかったとまさに祝福をし感謝をさせてくださっています。私どもの日々は本当に日常に丸を移して自分の尊さを見出せず、また、かえってそのことで十分にその働きがなされなかった、そういうものにすぎません。ただあなたにあっただけ全てのものは満たされる、そのことを覚え感謝をいたします。足らない技でありました、また誤った技であったかもしれない。しかしそれらを全てをあなたが正し、そして満たした、それがこの礼拝です。どうかあなたによってこうしてここに完結を見たものとして、そのあなたに信頼してのまた新しい歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救われるところ、そこに平安があります。人々はまさにいろいろな、この今の時代は平和を求めています。しかし一人一人のうちに平安がない限り平和は来ません。もはや戦いを学ばず、それが救いの出来事であります。どうか特に世界の為政者がその戦いを学ばず、戦いではなく他者を尊ぶ思いをどうぞ与えられるものとさせてください。今傷つき倒れているものを憐れみ、ながない、慰めてください。また力を与えてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞ幼稚園の営み、まずは幼稚園の営みを祝し、そこに労するものをあなたの恵みを持って満たしてください。何より子どもたちがあなたに至りますように、そして健やかに成長するよう祝福をしてください。そのためにもその家庭は大事ですから、家庭が恵みによって整えられますように。他に2つ公益財団法人、社会福祉法人と2つの住所があります。私も連なる団体ですが、何よりもあなたを証しするものとしてその働き人を大いに祝して恵みを持って満たしてくださいますように。今世界中にあなたの救いを必要としているものがあります。うめきがそこに上がっていることと思います。あなたはそのことをご存知ですから、そこに必要な助けを、癒しの慰めを与えてくださいますように。また愛する人があなたへと至れるようあなたのもとへと導いてくださいますように。それぞれの場にあったひざまずく兄弟姉妹があります。どうぞそれらの一人一人を顧みてくださいますようにあなたがここに臨んでいてくださる、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。2節からいよいよ10回の始まりであります。2節については教会によって扱いが違います。カソリック教会ではこの2節を第1回として数えます。私どもは宗教改革の系列の教会ということでありますが、そういう私どもの教会ではですね、このことを この2節は第1回とはしないで序文といたします。ですから3節からが第1回となるわけです。2節は神ご自身が自らを語っておられるところでありますから、戒めとは言い難いと思いますので、私どもまた2節は10回のための序として良いかと思います。私は主というふうに神は言われます。このことは前回お話をいたしましたが、神があくまでも主人であり、そして私どもはそれに従うものということを、使えるものということであります。その神があなた、すなわちイスラエルの民に対して、またその言葉を聞く者に対して、あなたの神というふうに言ってくださる、宣言してくださるということはとても印象的であります。人に対して、またエジプトの囚人に対して、神が自身をあなたの神というふうに示していてくださるということは、神がその人に合わせて目線を低くして、そしてまさに低くなってくださった、その人と、そしてこれを聞くものということであれば、 私どもと出会ってくださっていることを示す言葉だからであります。あなたの神と言っている時に神ご自身が低くなっているのです。そして同じ目線に立って私はあなたの神ですよというふうに、そういうふうに人格的に触れ合っていてくださるのだということであります。絶対の主権者として、その主権者が低くなってくださって、あなたの神とまで言っていてくださる。そこに神の慈しみと恵みがあるということを覚えていいかと思います。絶対の主権者として、全く憐れみ、慈しみなる方として神がご自身をこういう形で示しているのであります。神は慈しみなる方として、言われるのです。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると。神はエジプトの国で重労働に虐げられ喘いでいる、そういううめき声を上げている仮想の民、仮想の人々のうめきを聞いてくださって、モーセを立てて、そのヘブルの人々を、まさにヘブルであるが家に取るに足りない者とも、そういう無造の人々を虐げの地エジプトより導き出してくださった。まさにその出エジプトという言葉はことは、その虐げられている者に対して働いてくださっている神が慈しみを持って、憐れみを持って働いていてくださる、その働きを言っているので、あります。神は人の歴史の中に憐れみを持って働きたもう方であります。自らの利益、自らの利権を優先する、それによって格差が起こります。まさにエジプトの支配というのはそういうことでありました。エジプトの利益以外のためにその虐げられているものができていたわけであります。そしてそういう自分たちの利益や利権を優先することによって格差ばかりではなく地球環境の破壊ということもまたそこに脅かされ起こっております。まさしくそういうこともお構いなしの非情なこの世にあって神こそが憐れみなもの方として働いてきてくださる、働いていてくださる、それがここにある出来事であります。この出エジプトという出来事は神が憐れみなるものとして、まさに地上の人々が利権やそして自分の社長の力を誇ることに対して虐げられているものを作る、そういうものを憐れみたも神の働きがそこにあるということを示しているのであります。神の本質は愛にして慈しみ、まさにであります。まさにその本質が慈しみであるということでありますから、神の慈しみ憐れみに分け隔てはなく格差などそこに存在しません。自分ファーストのこの世のであればこそそこで格差が生まれるわけですから、そうであればこそこの世は神の憐れみを必要としていると言っていいかと思います。私どもが気づくか気づかないか、そのことは分かりませんけれども、まあほとんどは気づかないんだと思いますが、神は憐れみなる方として私どものうちに働きたもう方であるということを覚えていいかと思います。神は有造無造の人々をその抑圧から、エジプトの支配から導き出してくださいました。そしてその人々を神の民、ご自分の民となさってくださいました。それは神の恵みの出来事であります。有造無造な者たちを神のためイスラエルとしてくださったのであります。イスラエルにとって神は救いなる方、解放者であり救いなる方であられます。抑圧から解放し救い出してくださった大恩ある方、恩人なのであります。この十戒の根底にあるのはまさにこの序に言われていること、まさしくこの十戒というのは神の十の言葉でありますけれども、その根底にあるのは まさに神が出エジプト、まさに虐げられているものを導き出してくださった体温ある神の言葉として十戒だということを覚えなければなりません。神は圧倒する力を持って人を屈服させ従わせようとされるのではなく、虐げられた人々を導き出し救い出してくださった恩になる方、慈しみなる方として、その言葉を民に与えていてください。それがこの十戒の本質にあることだということを覚えてよいかと思います。そういう意味で言いますと、ここには神の憐れみと慈しみがあるわけですから、この神の言葉を絶対の権威を持って従わなければならない掟、そういうものとしてここで捉えるのは間違っているということを覚えてよいかと思います。神は単にイスラエルを奴隷の地より解放されたというのではない、その神の救いに、神の恵みに、恩に、体温に、恩義に応えて生きるべく生きられるように慈しみの言葉を与えてくださっている。それがこの十戒だということで、あります。十戒は実は神の絶対命令ということではないのです。体温ある神のそのご恩にどのように応えて、どのように応答して生きたらよいのか、そのことが語られている。それが十戒なのだということを覚えてよいかと思います。救われたからって知って終わりじゃないんです。救われたら、じゃあ救われたものとしてどうしたら生きていったらいいのか、そのことは人間はですね、分からないわけです。救いが外から来ているわけですから、そしてその底取りが外から来ている以上ですね、それにふさわしく答えるのに自分がどうしたらいいかということは自分では実は考えられない。そういう自分では考えられないものに対して、神はなんと幸いなことに、こういうふうにした生きたらいいんだよ、それが神の言葉ですから、そうするとその神の言葉に従うところで神のそのご恩に応えるということになるということであります。だから強制させるものではない、それが十戒ではないということであります。で、実はこのことはですね、この訳のところで実は我々は誤解をするわけですが、丁寧に訳するとそのことは出てまいります。実は第1回にしても、あなたには私を置いて神が他に神があってはならないと訳されており、それが第1回であります。でそこでは神があってはならない、他に神があってはならない、じゃあ2回はというと、作ってはならない、偶像を作ってはならない、これも命令形で書いてと私もは理解します。あるいはですね、みだりに神の名を唱えてはならない、これらの言葉はまた殺してはならないとか犯してはならないとかいろいろならないって出てきます。で、そういうふうな訳でありますとですね、どうしてもですね、これは命令形、否定命令形で書かれていると錯覚をするわけです。禁止命令としての十戒がここに述べられているというふうに私たちもはおのずと読んでしまいます。で、しかし実はそうではないのです。ヘブル愛語にはですね、否定命令形というものが文法上存在していません。そんなのはないんですね。ですから何々してはならないっていう、そういうヘブル愛語の言葉はないということです。とてもびっくりするようなことなんですけれども、まあ私ヘブル愛語やらなかったんで何言ってるのかということになりますけれども、まあそれでも一応は自分なりにやらなきゃいけないのでやってみましたけどね。ですからここではですね、してはならないというふうに訳するのはですね、否定命令形はではないのです、ないのですが、そういうふうに訳した方が理解できると思って訳しているわけです。じゃあ原文はどういう形かというと、未完了動詞が使われています。未完了動詞ですから、そういうことができない、しない、できないというか、そういうことをしようと思ってもできないということを言う言葉になるわけです。ですから未完了動詞の 指定形、指定、未完了動詞に指定の言葉、語句がついて伴った形の言葉が語られております。それが禁止としての機能を有するとして、命令ではないのですが、こういうふうに命令形に訳しているわけです。しかしその趣旨に当てはめて訳しますと、そういうことがあってはならない。そんなことはありえないというふうな訳になるところであります。そのことを踏まえて2節3節を私なりに言いますと、どういうふうに言うかというと、エジプトから導き出し、奴隷の状態から解放してくださって、自由を与えてくださった大恩ある、恩義ある神を、神以外の神々を自分たちの神とすることなどあろうはずがない。そんなことはしないよねというようなニュアンスが本来の言葉だということで、あります。ですから命令というのではなく、救ってくださった神、その神のご恩に恵みにふさわしく生きるのにはどうしたらよいか、そのことが語られているのが十戒だということで、それはそうですよね。自分たちがですね、助けられた、その助けてくださった方にですね、感謝を持ってですね、あなたこそ私たちを救ってくださった神だと、これは自然なこと、それこそが他に神としないでしょという言葉の内容になるわけです。救っていただいているのに他の神々を神として自分の神とするとなれば、それはまさに、不義、まさしく神の御恩に、踏みにじることでありますから、それはできないということになるわけです。ですから私どもがこうして神を礼拝するということは、私どもがまさに神に救われた者としてふさわしい応答、それがこの礼拝だということを実は意味しているのであります。それは恩義に応える、まさに人としての真実の在り方が示されているのが十戒だということで、ね、あります。十戒、それは血も涙もない徹底的な冷徹な掟というのではなく、神の熱き慈しみに対してお答えして、血と涙を持ってお答えしていく生き方、それが十戒だということであります。命じられているから守るのではありません。恩義をいただいているから、恵みをいただいているから、それにふさわしく生き、それに応えて生き、それがこの十戒という言葉に示されている内容だということを覚えて良いかと思います。十戒、それは守らなければならないということではありません。そうではなくて、恩義にふさわしく生きる、血が通った心ある真実な人としての生き方がそこに示されている、語られているのが十戒だということであります。十戒、戒めというのはですね、血も涙もない、まさに守らなければならない、そういう規定というのではないのです。十戒はまさに血が通った人間として、神の熱き思いに対して心から喜んで応える、その術が書いてある、その術が語られているのが十戒だということで、あります。ですから思い違いを私どもは通じしてはならないと言いますと、思い違いして聞いてしまうということを覚えなければならないかと思います。奴隷状態から救ってくださって自由を与えてくださった恵みにある神のその在り方に応えるものとして、他の神々を自らの神とするような、そんな恩知らずで血もの通わないような人間とは私どもはならないでしょう、あなたはそんなことはないでしょうと言ってくださっているのであります。このことは私どもにとっても同じことであります。私どももまた主イエスキリストの尊き血を、命をもって罪贖われ、罪許され、神のもの 主キリストのものとしていただいた。まさに聖なるものとしていただいているわけであります。そして主キリストと共によみがえ、永遠の命に生きるものとしていただいているのであります。その神の、そして御子イエスキリストの恩義に、体温にお応えして、神をこそ神とし、御子をこそ救い主として褒めたたえる、それが私どものおのずとのあり方なのだよということを、神がその言葉を持ってここに示しておられるということであります。私どもが礼拝する、祈る、御言葉に聞く、それは罪より私どもを救ってくださり、常しえの命までくださっている神への、神のご恩に、御子のご恩に感謝し、ふさわしき答えという生き方としてそこに示されているのだということを覚えなければなりません。体温を、大きな恵みをいただいての人としてのあるべき生き方、姿がここに記されている。それがまさに十回戒めという言葉なのであります。神の慈しみ、御子のその贖いと常しえの命の恵みをいただいている方がゆえ、私もは神を神としてたたえ、神に祈り、神の御言葉に聞き従う、そのことが自然なこととしてある、それこそが最も自然な在り方なのだよということを、私どもはこの十回という言葉によって示されていることを覚えられなければならないかと思うのです。私どもは救われたからといってそれって放置されるというのではありません。放置、神は放置されるのではなく、救ったからお前はあとは自覚を持って生きなさいと言って放置されるのではないのです。じゃあどうして生きたらいいんでしょうかって言った時に、神自らがこういうふうに生きればその本に、恩に応えることになるよとまで示していてください。そういう意味では、その十回立法というのは人に応答の仕方までもそこに語っていてくださる神の慈しみというふうに言ってよいので、あります。救われた者が救われた者としてどのように生きたらよいのか、そのことまでもそこに語っていてください。それが神の御言葉だということを言うのであります。そういう意味では、この律法というのは、神の言葉というのは恵みだということです。応答の仕方までも神がそこにご自身から示してください。ですから、その言葉に従うこと、その十回の言葉に従うことは、まさにそこで恵みの出来事を生きるということになるのです。十回が恵みだからです。律法は恵みなのです。私どもが生きるべきあり方を記した、神が語ってくださっている神の恵みの出来事なのであります。そして、このそれにふさわしく応答するという出来事、そのまさにこの十回によって応答の仕方まで示してくださっているわけですから、応答するというのはですね、呼びかけに応えるということですから、それは人格性です。人格ある、そういう姿です。ですから、まさにそれは真実の人格、この律法を通して、それに応える術までお教えくださることを通してですね、まさに真実な人格として、人格者として、私どもをそこに神は立てておられるということをそこに言っているのであります。ですから、無理やり従わせる奴隷状態ではないんです。そうではなくて、自分の意思を持って応答できる、そういう人格あるものとして、そのまさに人格あるものとして生きる方法まで示していてくださるのが神の言葉十回になるということなのであります。で、ですから、私どもの考えている律法や何かと神の律法とは大きな違いがあります。律法そのものが実は恵みだということです。恩義をいただいた、救いをいただいた、 それにふさわしく生きるその生き方までも語っていてください。その語られたその生き方、まさしく神からの恵みの出来事だということを覚えて良いかって思います。で、旧約の人々はですね、なんでそんな律法というのを一生懸命で頑張ってこう守らなきゃいけないとしたのかと、まあ、そこにですね人間の罪はあるんですけれども、その根底には旧約の律法の根底には神の恵みがあるということを私もは押さえておかなければなりません。それはまさにですね新約につながりますし、旧約人の中にもある信仰だということを覚えなければなりません。もちろんそこで人間が働くということは起こります。ついでのことに言うと言わなくてもいい、今日のところで言う必要はないんですが、つい開き直るんですね。こうした不具合よ、これこそ私に答える方道だよって言ってくださった。で、答えて生きるとですね、つい力が入ったりします。私はじゃあ頑張ってやりました、頑張ってやりましただと言うとどうなるか、自然体でやればいいんですが、自然体になかなかならない、ならないでですね、私なりに頑張りましたって言いたいんです。私なりに頑張りましたって言うとどうなるか、私は言われた通り頑張ってやっていますという自分の義を立てることになる。すぐ錯覚転換させる。だから一生懸命やってるから、あなたはそう言ってるんだから私は大丈夫でしょうって神を脅迫することになる。それが律法主義なんです。だから律法主義っていうのは恵みなのにもかかわらず、恵みとしないで恵みにですね対して、自分もこんなに、自分はその言われた通り一生懸命やりましたよっていうふうに転換させてしまって、自分を正しいとする、そういうことにまさに盗撮させるというか、そういうことを行ってしまうということがある。それが実は律法主義になるということであります。まあ今日のテーマではありませんから、律法の本質は恵み、神様のそのまさに慈しみに応えて生きる方法をそこに神自らが語っていてくださる恵みの出来事だということを覚えて良いかと思います。ですからこの、第3節、まさに、ここに言われているのは、救ってくださったその恩にある神以外のものをあなたは神としないでしょう、そういう恵みの出来事が語られているということであります。ここにおいて面白い言葉は、私を置いてという言葉があります。で、この私を置いてという言葉の原文は、実は私を置いてという言葉ではなくて、私の顔の他にという言葉がなのです。私の顔の他に、他の神々の顔を拝する、礼拝することなどないでしょうと言っているのであります。で、なぜこの顔っていうのに私に置いてっていうふうに訳すか、形っていうと顔っていうとですね、偶像を思い浮かべるからです。で、それで第2回のところに偶像が出てきますので、神々の顔をまさに偶像のように、私の顔って言ったら偶像礼拝を容認しているかのように錯覚しますので、それでその私の顔としないで私のようにって、ここに私を置いてというふうに訳しているわけです。で、しかしここにも礼拝の本質がありますので、私もはその元の意味を少し受け止めておいたらいいかと思います。要するに礼拝するっていうのは、神の顔を拝することが礼拝っていうふうな言うことなのであります。ですから私の顔を拝するっていうのは、神をまさに神こそを礼拝する、他の神々を神に礼拝しないということを、この私の顔をという形で言っているということであります。で、こうして私どもが神を、主イエスキリストを礼拝をする。それは神の御顔を仰ぎ見ているということでありますし、またキリストの慈しみの御顔を仰ぎ見ているということでもあることを覚えたいと思います。私どもの礼拝は地を見て、そして礼拝しているのではありません。顔を上げて神の御顔、慈しみのある神の御顔をそこに 見出して、そしてキリストの慈しみのある顔をそこに見出しての礼拝なのだということを、この言葉を通して改めて覚えたいと思います。 日本人のお祈りはどうしてもですね、こう下に行きますけれど、そうではない。まさに神に顔を向けるということは礼拝なんだということを改めてこの言葉を通して覚えられたらいいかと思います。私どもは今まさに御子の十字架と復活をもって私も救ってくださった神の慈しみの御顔の前にあるということを覚えたいと思います。その慈しみの御顔が私どもに向けられている、そのことを覚えたいと思います。そしてその御顔を仰ぎることは、そこに神の慈しみを見ることとして幸い喜びなんだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたが私どもを救い出してくださった神である。私どもを救い出してくださったその神にいかに応えて生きるのか、私どもはその在り方を知りません。しかしなんと幸いなことか、こうすればいいんだよ、救い出したその私を神として拝すればそれでいいんだよと今そこに教えていただきました。それが憐れみ慈しみです。礼拝の出来事は神の慈しみの出来事、神の慈しみなる御顔を仰ぎ、その御顔に照らされる出来事です。どうかそのことを覚えて、あなたこそ神とまさに主日ごとに共に声を合わせて褒めたたえる歩みとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。